愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは農学部の上野秀人准教授です。今週は上野先生が栽培されている愛媛大学の安心米についてのお話を伺います。
上野先生は何といっても土ですね。もう土の大切さというのをずっと研究してこられたようなんですけれども、
まあ、大学時代は土壌微生物をずっと研究しておりまして、はい、それから私農林水産省に入りまして、そこのまあ研究員になったわけなんですが、はい、そこでも土壌管理学研究室入りまして、水田や畑の土の管理を、研究してまいりました。
まあ、どうしてそれだけこう土にこだわるのかというと、やはり地球上の生命を支える土台であると、一番こう基盤になるものだから、は
い、そうですね、そう言っていただけると、はい、ありがたいんです。土っていう感じは、はい、その地面から束が出てきて、広げた感じですね、はい、それが土っていう感じの元になってまして、そこからいろんなものが発生してくると。で、上っていうのは土壌っていうんですけど、カモスっていう字ですよね、
はい、
土辺に。それはいろんなものが出てくるっていう意味なんですね。そこから、まあ、いろんな作物が出てくると。で、昔の人はその土に対して感謝をしていたということなんですね。
先生のお父様が内出の小槌の土という
そうですね、
そういうあれと同じように土からはいろんなものがこう出てくるんだよって教えてくださったように、はい、本当土の中っていうのは、まあ、宝物じゃないですけれども、いろんなものがこう詰まった宝庫ですよね。
そうですね、作物を育ててくれる以外にも、騒音を減らしてくれたり、あと水分の蒸発したり、あるいはその吸収したり、することによって気温を一定にしてくれます。あと、まあ、地下水を蓄えてくれたり、あとはその化学物質とか、そういうものも分解してくれるとか、いい機能をたくさん持ってるわけですね。
これだけ土にこだわった愛媛大学が付属農場で、愛媛大学の安心米というお米を栽培して、
小学科のダイムという雑誌がございまして、そこの中の特集で大学は美味しいというものがあります。そこで取り上げられて、で取り上げられた大学24大学が集まって、はい、そこで生産されたもの、大学がブランドのものを、紹介して売るということがあったわけですね。
大学は美味しいフェアという、はい、フェアがその高島屋で、新宿の高島屋で開かれたそうなんですけれども、はい、それに先駆けてその出版されましたダイム増刊、大学は美味しいというこの雑誌はですね、はい、まるでグルメ雑誌のように
そうですね。
でもその安全食の学園祭ということで、はい、本当日本全国の、例えば東京農業大学もありますし、山形大学もいろいろ見てましたら、その東京農業大学は何かと言いますと、生どら焼き。
そうですね。
ね、
並んで買っておられましたね。
あ、そうです、どら焼きを。広島大学の大学院では植物乳酸菌から生まれたヨーグルト、そして山梨大学はさすがにワイン。
そうですね、美味しいワインを、作っておられますよね。
それから、はい、日本大学はミシマンジュとか、千葉大学のジャムとか、もう
そうですね、いろんなところのその一番研究の成果で、自信を持って進められるというところを各大学さんが出されたということです。
そして愛媛大学は安心米
取り上げていただきまして、
まあ、愛媛から持ってきたお米ですけれども、はい、東京のど真ん中でもう大評判だったといいますか大人気だったそうですね。
おかげさまで会期中に全て売り切れまして、もう最後の方はあまり売れないでほしいと思うぐらい売れました。で、見本品ももう全部売って帰ってきました。
もうだって先生はその期間中はお手洗いに立つ時間もないぐらいは
実はそのぐらい私は売り子をしたことはなかったん
ですよね。
全然慣れてなかったんですが、なんとかやらせていただいて、もう一生懸命やらせていただくうちに、まあ、そのぐらいたくさんの方いらっしゃいましたし、
はい、
その熱意に負けてっていうか、と一緒になって頑張って、やることができました。トイレに行く時間は本当になかったんですね。なくてもいいぐらい集中、することができました。 販売するところには農薬の分析の結果を表示していたわけなんですけど、はい、お客さんはそれを見て全ての項目について問題ないというところを見られて、それで安心して買っていかれました。
本当にこうお米を紹介するだけではなくて、どういうふうにこのお米が作られてきたのかとか、愛媛大学がその土にこだわっている、また作物にこだわっているこだわりというのをまた紹介しながらですから、本当にお忙しい数日間だったと思いますが、
そうですね、
この安心米というのはどういった栽培の仕方で作られたお米なんですか？
クローバーをの、はい、種があるんですけど、その種を稲を栽培している途中ですね、収穫する前に巻きまして、はい、収穫した後に、発芽して、うん、ある程度大きくなります。で、冬を越してから5月6月になるとかなり大きくなってまいります、
はい、
その後水を入れてしまうとクローバーだけ枯れるんですよね。
ほ
う、で枯れたところに稲を植えていくという、そうすると、
はい、
稲だけ大きくなっていくと。でクローバーがゆっくり分解していきます、
はい、
で分解するとクローバーに蓄えられた養分が稲に吸収されることになるということで、稲は化学肥料なしで、栽培することができるわけですね。
クローバーは雑草ではないんですか、この場合は？
もちろんですね。だ、大変大切な土作りの植物ということになりますね、
うん、土を耕す、
はい、
そしてその雑草を抑える。
そうですね、土の中の、まあ、養分を、集めてくるという働きが一つあります。あとクローバーには根粒菌っていう、微生物がくっついてまして、その微生物が、空気中の窒素を窒素肥料に変えてくれるわけですね、
はい、
ですから、まあ、一番大事な養分というのは窒素なんですけどね、
はい、
それを本当に大量に蓄えてくれますので、化学肥料なしで、栽培することが可能になってくるわけです。
こういった栽培の仕方っていうのは日本でもいろんなところで研究されていたり、ね、考えられてきたり、
もう本当に昔からある栽培方法ではあるわけですね、はい、クローバーの他にも、レンゲを使うことが結構、はい、多いと思うんですけど、まあ、愛媛県の、まあ、中央地域ではクローバーが適しているかなということで、まあ、いろんな研究するうちに、分かってまいりました。
そうは言っても私実際に愛媛のこう田んぼを見てて、クローバーの中からその稲が出てるとか苗が出てるっていうのはあまり見かけないんですが、まだまだ。
そうですね、まだ広がってはあまりいないんですけど、クローバーの上に田植えをするっていうのはすごく大変な作業ですので、クローバーをすき込むっていうか、トラクターで耕して中に入れてあげるというようなことであれば、一般の農家さんでもすぐにできると思うんですけどね。
先生のお持ちのそのお米を栽培する技術というのを、当時2000年ですか、建設会社の近畿建設さんとタッグを組んで、
はい、そうですね、
農業生産法人アグリというものを立ち上げたそうなんですが、
まあ、縁ありまして、アグリさんと一緒に共同研究をしながら有機栽培のお米を作っていこうということになりました、はい、大学の農場の面積に比べまして、アグリさんの元おられる水田ではかなり広いですから、
はい、
私たちの研究がより実際的に、
うんうん、
有効であるかというののことができますし、
はい、
研究を具現化していくということで、私たちにとってもすごくいいチャンスではありました、
うん、まあ、もう2000年から立ち上げたということなので、もう間もなく10年が経とうとしておりますけれども、うん、美味しいという評判。
そうですね、このアグリさんのお米を食味評価してみますとかなり高くて、うん、もう新潟のコシヒカリとそんなに遜色ない値が出てまして、まあ、私もびっくりするぐらいですよね。でしかもその有機栽培です、
うん、
ですので安心して食べることができるということで、すごく喜んでいます。
先生の土に対するこの研究がそういった形でまた皆さんに喜んでいただけるっていうのが嬉しいですよね。
すごくありがたいことですね。
もう今では関東や関西からもお問い合わせがあるそうなんですけれども、これからの先生の展望というのはどういったことですか？
そうですね、あまり大きな声と言ったら怒られるかもしれないんですけど、千年先を見つめるような、うん、米作り、あるいはその農業の技術を作っていきたいというふうに思ってます、はい、人間はやっぱり食べるものがなくては生きてはいけないというのがあります、はい、千年後ももちろん人間は食べてると思うんですよね、
うん、
その中でやっぱりずっと農業は続けていかなければいけないんですが、はい、今農業っていうのは 実は危機的な状況に、あります。まあ、日本に住んでるとそんな感情を持たれることは少ないかもしれませんが、海外に行きますと、まあ、農家さんが実はすごく困ってるんですね。土の能力がだんだん落ちてきている、
はい、
化学肥料を与えても水を与えてもあまりできなくなってしまうようなことがあるんですね。それはその今までのその栽培方法に、
はい、
誤りがあったというようなことで、今世界中の研究者が土をどうすれば、保全できるか、で持続的な生産をするためにはどうすればいいかということで、いろんな研究が始まっております。
その時にまた先生の研究テーマである微生物の活用法といいますか、本当にこう自然なサイクルの中で土がもう一回こう生き生きとしてくるような、
そうですね、
世界が千年先も続いていれば、はい、私たちの食も安心なわけですよね。
はい、そうですね、それが今我々が生きていく中でその子孫にちゃんと道をつけてあげるということがすごく大事なことであると、我々の世代だけで終わってしまってもちろんいけませんので、そういう研究をしたいと思っております。
本当先生の研究というのは足元をしっかりさせるという私たちの足元にあるこう土、
はい、
ここがまず大切で基本であるという研究ですね。
はい、土を作っているのは、まあ、いろんな微生物がありまして、さっき申しました根粒菌もそうですし、菌根菌というのもありますし、はい、その他にも本当にいろんな微生物がいまして、いろんな機能を持っているわけですね。それがすべて土を作ってくれていると、うん、いうふうに私は思ってるわけですね。
はい、
その辺の関わりを、うまく解明して、うまく農業に結びつけて、千年続けていけれるような、そういう農業、土作り、そういったものを研究したいと思ってます。
本当に微生物なんていうのはちっちゃくてちっちゃくてちっちゃいものですけれども、
そうですね、本当に微生物の、まあ、バクテリアと言われるものは、1000分の2ミリとか3ミリとか、本当に小さいものですから目に見えませんし、そういったものが実は自然界の養分、元素を動かしているということで、そのあたりが私が惹かれるところですね。
でも本当に飢餓を救うということが平和につながっていくのかと思いますが、
はい、そうですね、今世界中で8億5000万人の人が飢餓に苦しんでいるというふうに言われています。そういう人たちの胃袋を満たすような農業技術を作っていきたいと思いますし、あと、まあ、日本の農業もこれから変えていかなきゃいけないなとは思っています。私好きな漢字で、まあ、一つ平和の和ですね、
はい、
和という漢字があります。和は乃木辺に口と書きます。
はい、
乃木辺は穀物を意味しまして、まあ、穀物をみんなで口を開けて、平等に分け合って食べていく、それがすごく平和であるということなんですね。そういうような世の中を、
うん、
貢献できるような研究をしていきたいと思っております。
100年先、1000年先、1万年先に続くような
そうですね、養分をうまく循環させて無駄にすることなく、農業を続けていって、で、まあ、人間が繁栄していくように努力したいと思います。
もう先生の研究がこれから大切に、ますます大切になってくると思いますので、
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
頑張らさせていただきます。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週の放送は高校野球実況中継のため12時30分頃の放送とさせていただきます。ゲストは大学院医学系研究科の東山茂樹教授です。お楽しみに。